心と体に優しい家づくり、株式会社北野ハウスの提供でお送りしていきます。今日もスタジオには神奈川さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、
はい、
メールが今週月曜日に届いていまして、
ほ
赤い心の聖夜くん初投稿です。
はい、
美穂さん、神奈川さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週金曜日、心と体に優しい絵作り、リアルタイムでは聞けないことが多いのですが、いつも楽しく聞かせていただいています。
ありがとうございます。
お家の話はもちろんですが、野球の話楽しいです。
ありがとうございます。
そこに
はい。
今年は DeNA とカープの再開争いが激しいですが、
はい、
カープは負けませんよ。
はあ、いやそうですね、今本当同率です ね、はい、
まさかこんな展開になるなんて。
はい、でもそうですね、昔から、カープとよくやり合ってたので、はい、
でもここのところ強かったですよね。
そうですね、で、まあ、ベイスターズも頑張ってはいるんですけど、なかなか今、カープと同率の5位かなになるので、ちょっと頭抜け1個抜け出して、ちょっとこう中日とやり合いたいとこではあるんですけど、はい、
お互いにそこを思ってるって。
そうですね、カープファンの方たちもそう思ってますし、はい、ベイスターズファンの僕もそうですし、はい、もうなんとか、ね、そこで切磋琢磨しながら、少しでもこう中日の背中が見えるように、うん、ね、今多分今年は今の状態だと B クラスでっていう形にほぼほぼなってきちゃってるのかなと思うんですけど、よりこうやっぱり来シーズンに向けて、いいスタートが切れるようにちょっとでもこう順位上げたいなっていうところが、正直なところですね。
もうどの立場か分かんなくなってきました
ね。そうですね、はい、もうなんか
球団の、
はい、ちょっと僕もたまにホームページ見るんですけど、球団 のサイドに名前入ってないかなって最近ちょっと思ってきてます。
あと森木くんはドラフト1位で広島が取ります。
あ聞いてくれてるんだいや先週の放送の後かな、ネットニュースに阪神が森木くんのことを書いてて、ね、ドラフト候補でってあったんですけど、いや広島には行かせないです。ベイスターズもうちょっと調査に入りたいですね、はい、スカウト側じゃないですけど、今度スカウト側入っちゃいましたけど
いやもう本当にすごい聞いていただいてて、で、
はい、
神奈川さんはお家作りで気をつけていることはありますか、
はい、
っていう質問も。
お家作りですか。完全に今野球の頭になってたんでお家作りですね、なんだろうな、気をつけているのは、まあ、北のハウスで建てていただくっていうのもそうなんですけども、まあ、本当に一生に一度 の住宅作りだと思うんですよ、大抵の人は。なのでまずは失敗していただきたくないっていうのと、後悔をなるべく少なくしてほしい。あとはもう建てる上でもうどんどんワクワクしていただきたいので、そういった部分でこう何ですかね、なんか一つでもこうヒントを与えれるように、
うん、
なんかいろんなアイディアを絞り出すだとか、一緒にお客さんの、家に、まあ、勝手にですけど住むと考えて、でそれでこうより一つでもいい提案をさせていただくようには普段から心がけてますね、
うん、誰かのお家って思うと、ね、はい、自分のお家って思うとやっぱり気合も入りますし、
そうですね、
っていうことですよね、気持ちとしては、はい、
なのですごくこう出来上がった時っていうんですかね、お渡しする時にすごくこう嬉しいんですけど、どっか心寂しくなると言いますか、
うんうん、そのぐらい、
はい、それぐらいこう思いを入れないとですね、なんていうんだろうな、住宅作りってなかなか難しいのかなと思うので、うん、まあ、これ僕だけじゃなくてうちの社員もそうですし、多分他の工務店さんもそうだと思うんですけど、なんて言うんですか、僕らはあくまでサポートする側にはなってしまうんですけども、よりお客さんの立場にどう立てるかっていうのがいい家作りの一つこう重要なポイントになってくるかと思うので、そこは心がけてますね。
うん、そうですよね、って言いながら、まあ、客観的な目も持ってるっていうところですからね。
はい、
お家作りってお金ももちろんかかります。人生の中で結構な一大イベントですよね。
そうですね、なかなかあの2軒3軒建てる方、あの今の時代は、そうですね、僕も11年、この間会社のなんか社歴みたいのでちらっと見たんですけど、僕11年6ヶ月いるんだなと思って、はい、でその中でもやっぱり2軒建てていただくって方はやっぱりあのいらっしゃるのはいらっしゃるんですけど、やっぱり少ない、で、まあ、一生に一度ってなるとやっぱりそこにこうすごく重きを置きますので、そういった部分ではあのなんとかあの失敗しないで後悔しないで、あの正直家ってよく皆さん3回建てないとあの満足した家ができないってよく言われるんですけど、僕この仕事に携わってる限りでは正直あの3回建ててもあの満足はしきらないと思うんです。でなんでかっていうと、あのその年、まあ、3回って、まあ、あの1年ごとに3軒建てるとかっていうのはまず難しいですし、やっぱりその段階、その自分が子供がいてだとか、子供がもう巣立って、であとはもう最後夫婦2人でってなると、その時々でやっぱりなんていうんですかね、生活のライフスタイルも変わってきますし、趣味嗜好も変わってきて、あの絶対ないものねだりなんで、後悔しない満足っていうのは、まあ、その時に関しては多分できると思うんですけど、そういった部分で、まあ、その時に、一番満足していただけるように、まあ、立てさせていただく、手伝わせていただくっていうのが、まあ、僕らのお仕事かなと思いますんで、
はい
はい、そういった部分ではもう本当に1回っていうのはすごい重要なポイントになってきますんで、はい、あの僕らのできる限りの知恵をもう全部こうお渡しして、はい、あの満足してあの作っていただければいいかなと思いますね。
わかりました、
はい、
ありがとうございます、
はい、
というメールをいただき、
はい、すごく ありがたいですね。はい、でもあのなんとなくなんですけど、あのもしかしたらあの間違ってたらごめんなさいね、僕このメールの方もしかすると知人かもしれないです。
でも嬉しいですね。
嬉しいですね、でも、その方であれば多分札幌にいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
本当に、
はい、
カープファン、
あの生粋のカープファンがいるんですよね。僕の大学の同級生で、もし間違ってたらごめんなさいね、でよくあの僕その頃からずっとベイスターズだったんで、はい、あのよくあの野球ゲームでずっとあの2人であのペナントレースって言って、もう
あの
140試合でどっち勝つかっていうのをやってたので、
あそう、はい、だったらまたそれはそれで嬉しいですね。
それだったらすごく遠くからだったら嬉しいなと思いますし、
ね、いずれにしても、はい、なんか嬉しいなと思う。
いやそうですね、はい、いやじゃなくてもあの本当にメールいただくっていうのもありがたいですし、ね、本当にそのメールでお家のことを聞いていただくのが、この回では結構希少なので、あのよくあの熱い野球のメールをいただいて、もうそれも僕すごく嬉しいんですけどね、はい、あの僕のラジオを聞いていただいて、あの野球の話で一緒に盛り上がっていただける方っていうのはまだまだ募集してますし、あの実はですね、来月でもうこのラジオも3年
はい丸3年
になりますね。
4年目突入ですもんね。
そうなんですよね、はい、なので、まあ、あの少し言い方が悪いかもしれないです、ちょっとこなれてきたので、あの今まではこうなんだろうな、こうテーマを先にこう、ね、あの美穂さんとお話ししながらどんな話しましょうっていうことだったんですけど、最近は何ですかね、あの熟練の漫才師かのようにこうなんとなくな会話だけであの30分過ごさせていただいてて、だいぶこなれてきたので、ちょっとそろそろこう今みたいにメールの、
そうですね、ね、
あの質問とかも、あのその場であの僕もすぐ答えれる方ではないんですけど、はい、あのお答えして、なんか皆さんが住宅作りに対してどんなところにこうなんか疑問を持ってたりだとか、どんなとこ知らないのかなっていうのも、まあ、あのこういったラジオを通してあのお聞かせいただければ、まあ、僕の今後のステップアップにもなりますので、 まあ、そういったご意見だとかご質問だとか、あのもうちょっと野球の話短くしてとか、
うんうんうん、
はい、っていうのもあのどしどし応募して、ま、あの募集してますので、
はい
はい、
神奈川さん宛てに、
そうですね、はい、
北のハウスのコーナーでもいいので分かりやすく送っていただければ。
そうですね、はいはい、
嬉しいです。で先週はあのドラマの話もしまして、
はいはい、
で CA さんがドラマこれ CA さんも見てるで、はい、今日は東京 MER で、はい、なんかいくつかこうメールが来たりして、きっかけはもう完全に神奈川さんでした。
あ、そうなんですか、はい、僕もあの東京 MER はもう食い入るように、
もう先週のその話からの今日の。
あ、そうなんですね、はい、すごい嬉しいです。なんかあの話題作りになってる
んです。そうなんですよ、
はい、
でなんか結局日曜の9時はおっさんたちが熱くなる。
はい、なります。はい、僕もあのおっさんの仲間入りさせていただいてるんで。いや、あれ面白いんですよね。
いよいよ明日、日曜日、
そうなんですよ、はい、もうまだ終わってほしくないですね。
あ、そう、
はい、
前回が非常にえっていう展開だったっていう。
前回はそうですね、はい、うん、あの僕も見てるんですけど今パッと出てこないんですけど、これもおっさんの仲間入りの一つなのかな。物忘れが激しいっていう。
ドラマの話もありましたし、
はい、
であのお笑いも結構好きだって以前話してましたが、最近見てますか？
お笑いはまあ、最近結構特番があったりとか、
うん、そうですよね、9月はね。
昔はね、中学生ぐらいの時かな、あの NHK のオンエアバトルっていうのがあって、はい、それをずっと見てて、で結構僕の同級生そんなに見てなかったんですよね。
あ、そうですか。
なので話したくても話せない、
うん、
ちょうど僕中学生ぐらいの時だから、今で言えば鉄腕とトモさんとかがまだこうテレビにバンって出てない時にオンエアバトルとかで何回か見て、あれ面白いってなってて、でもなんでだろうとかはやっても同級生が分からずっていう。
その後からですね、はい、
でテレビでドンってなった時に一人で、うん、僕は実は知ってましたよっていう。
知ってたけどねっていう、はい、
だからなんだろうな、その当時とかだったら今出てるお笑い芸人さんとか、タカ&トシさんとかもまだこう下積みというか、あの冠持つ前で出てたのを見てたり、うん、そうですね、あのタカ&トシのタカさんがまだこう黒と金髪の髪でこう半分で分けててとか、はい、すごいちょっといかつい兄ちゃん出てきたなみたいな時とかも知ってますし、あの本当野球の話と同じぐらい、あのなんだろう、お笑いの話で言うとすごくコアになってきちゃいますね。本当にあのなんだろう、劇団一人が、コンビを組んでたと時のネタとかも見てたりとか、
そうですか、
はい、なので結構テレビで出て実はコンビだった、バカリズムさんもコンビの時に見てたりとか、うんうん、なので、あ、ピンになったんだって思いながら僕は普通に見てるんですけど、テレビでは実は昔コンビ組んでたんですよ、
そうですよね、
みたいなところも知ってますよって思いながら、うん、お笑いは、はい、本当に好きで見てますね。
最近注目は、
最近どうですかね。最近なんか若手でまだまだ注目してるところっていうのがなかなか見出せてないんですけど、
うんうんう
ん、でもなんかゴールデンになんか出ちゃうとなんかみんな知っちゃうなって、
そうなんですよね、
いうとこなので、本当にああいうなんだろうな、本当 NHK のあの新人が出るようなお笑い番組とかを本当は見たいんですよね。
そうですね、
でももう今やってないのかな、オンエアバトルもやってないですし、うんうん、なんか野球とも似たとこがなんかあります、
ね、ドラフトにかかるような選手を探しててっていう。
そうそう、そうですそうです。なのでこうプロ行ったら、まあ、陰ながらは応援するけど、うんうん、みたいな、
うん、
あの昔の下積み時代知ってますよっていうのは、お笑いも野球も見方が一緒なのかな、今話してて思いました。
そういうところがあるっていうことですね、はい、
そうですね、
という、今日は野球の話のみならず、
はい、
神奈川さんについてみたい。
いや、そうですね。でも明日、明後日、日曜日、あの、はい、東京 MER 最終回なんで、はい、いやでも本当になんか嬉しいですね。先週のラジオから話が広がってっていうのは、
はい、うん、
なんかすごく CA さんとはなんかすごく話が
本当
合いそうですね。
ね、
はい。でも結構あのインターネットとかでもあの主役の鈴木亮平さ
ん
の演技がかっこいいだとか、こうなんかすごくなんかいいっていうのも出てたりとかって考えると、僕も結構ネット結構検索してるんですね。
本当ですね。
いやでもこのラジオを始めてからっていうのもあるかもしれないです。結構そのラジオに来るときにどんな話が来てもいいようにっていうので、
はい、いや素晴らしいですよ。
はい、あの僕もそんなに浅く広くっていう人じゃないので、ただあのいろいろ来たときにはもう答えれるようにしておきたいので。
素晴らしいです、はい、本当に。
そのうちちょっとこっちに就職する。
いや本当ですよ、お願いします。
はい、
はい、怒られ
る。怒られます、的場に怒られます、はい、
社長。さて、
はい、
北のハウス、あの緊急事態宣言が延長だと、
は
い、いうことですね。
はい、
30日まで。
そうですね、最初12日かな、
はい
はい、までだったのが、あの北海道も延長が決まってしまったので、まあ、これからね、今までもまあずっとあの外になかなか出れないっていう部分ではあったんですけど、まあ、これからも継続して出れないのかなっていうのはちょっと残念な気はしますね。
本当ですね。まあ、お家で過ごす時間がここのところ多いですので、
はいはい、
お家のことをこうじっくり見る、考える、うん、そんな時間にもなりますよね。
結構実は多くてですね、うん、あの普段はなんていうんですかね、こう休みといえば外に出てしまうので、うん、あのそういったあのお家ご夫婦でお話しする機会もあの遊びに行っててなかったけど、うん、家にいる時にやっぱりこうお家でって考えて賃貸だったらっていうのをあの結構話されてる方が多くて、うん、これをこのコロナ禍を機にあの住宅作りを考えるって方はすごく増えてきてるかと思います。
あ、そうなんですね。
はい、
どういうふうに考えていけばいいんでしょうね。
そうですね、まあ、僕もこのラジオでもあのよくお話しさせていただいてるんですけど、なんて言ったんですかね、あのすごく僕らのやってることと矛盾しちゃうんですけど、あのよく大型の見学会って、まあ、集合の展示場だとか、うんうんうん、まあ、僕らも見学会やるんですけど、そこでお話しするのは実は僕この場所でお客さんとお会いしたくない、あの矛盾しちゃうんですけど、
はい、
まあ、一つの北のハウスを知っていただくきっかけっていうのはいいんですけど、あのお家を作りを考える上でまず第一に考えてほしいのが、あの自分たちの基準を作るですとか、あのお家作りとは何かっていうのをあのまず考えていただいて、で、まあ、やっぱりそのやり方がわからないのでまずはモデルハウスって言っちゃうんですけど、うんうん、実はモデルハウスってあのまあ、北のハウスで作った場合もそうなんですけど、北のハウスここまでできますっていう形の、はい、まあ、モデルハウスなんですよね、うんうん、なので、まあ、そういった部分で新しいことを見ていただく、知っていただくっていうのはすごくいいんですけど、やっぱりそれに合わせてグレードも少し上がってしまいます。で、あの一番最初にあのいいグレードのものを見ると、
いやそうですよ、
頭がドンって膨らんじゃうので、本当であればよく僕もこのラジオだったりホームページでも出てるんですけど、家ゼミっていうものをあの北のハウスではあのご用意してますので、それを聞いていただきたいっていうのがまず一番ですね。
そうですね、
はい、
家ゼミ聞きますと考え方って変わってくんですね、
はい、そうですね、あのよく言われるのがあの、まあ、住宅作りに関して、まあ、あのなんて言ったらいいのかな、うんと、まあ、ネットで見たりだとかあのお知り合いから聞いたりしてる、うんうん、その基準っていうのが全然基準になりませんよってお話であったりとかもさせていただいたりとか、で、まあ、家ゼミっていうのはですね、あの、まあ、3つのポイントで紹介させていただくんですけど、まあ、住宅作りの流れが1つで、まあ、土地をお持ちの方であればちょっと必要ないんですけど、土地の選び方っていうのが一つと、あとは資金だとかあの銀行さんの住宅資金の流れについてっていうのをあのお伝えさせていただいて、まずそれで基準を作っていただいて、自分たちがこう、まあ、どの 立ち位置にいるのかっていう部分で、自分たちの予算を決めていただいた中でいろいろ見ていただくっていうのが一番いいかなと思います。
じゃあその3つは全て聞くのがいいんですね、はい、
そうですね、
まあ、土地持ってる方あれですけど、はい、
なのであの、まあ、住宅作りの流れとしてはですね、まず一つ目に関してはあの、まあ、先週のラジオでもちょっとお伝えはさせていただいたんですけど、まあ、住宅作りがどれぐらい時間がかかるのかです、うんうん、ですし、あとは どのような工程で進んでいくのかっていう部分をまず知っていただければなっていうのとですね、あのよく言われる、まあ、資金の流れにもちょっと直結してくるんですけど、よく言われる坪単価とかって、はい、あのお家の坪単価いくらですかってよくあのお客さんから聞かれるんですけど、あれすごく実はあの高騰見積もりでものすごく曖昧な表現になります、うん、であの自分のお家っていうのがイメージというかプランが出来上がってない、どんなものを使うかっていうのもわからない中では、僕らももう本当に出せないって言ってしまった方があの極端なのかなと思うんですけど、うんうん、お客様とこう最初に話し始めて、どのような仕様で作っていいかも分かんない中では、もうお見積もり出せませんって、口頭でも言えませんってよく言うんですけど、でも初めて来るお客様は皆さんその坪単価っていうのが多分先に一人歩きをして、北野ハウスさんいくらぐらいで作れるんですかってよく言われてしまうんですけど、すいませんって言いながら、まあ、作ってみないと何ともですってよくお話しさせていただくんですよね、はい、で今みたいなお話をすると、あそうだよねって一つそこで気づいていただける、
はい、
でもちろん北野ハウスだけじゃなく他の工務店さん行った時もそれをベースにしてしまうと、後々思ってた聞いてた金額より上がり下がりっていうのがすごく幅が増えてしまうので、そういった部分でもうそういったのはやめましょうというお話をさせていただいたりですとか、あとはその資金に関してもですね、どれぐらいの費用諸費用がかかってきて、住宅を建てるって言っても土地建物だけの値段だけではございませんので、それにかかってくる登記費用、火災保険とか手数料、そういったものも含めて、こういったご予算で、されてはいかがですかと。でそれに関してもですね、予算っていうのは人それぞれになりますので、まあ、月々いくらぐらいの支払いがいいのかだとか、あとは銀行さんのお借り入れに関しても、お客様のご年収で、これぐらいまでだったら借りれるんですけども、借りれる額と返せる額は決して、イコールじゃないですよってお話をさせていただいたりですとか、ものすごくなんだろうな、話し始めると多分1時間2時間平気で過ぎてしまうんですけど、そういった部分のお話を聞いていただくっていうのが本当に一番最初してほしいことになってきますね、
そこを知っていただければ、はい、もうあとはどんなふうにプランしていくのかっていうそこに進んでいけるということで、
はい、
まあ、何もなくてもプランを考えてもいいんですが、
そうなんですよね、
いいんですがってことですね、
はい、でそのプランに関しても美穂さんはもうこのラジオをその3年間ずっと、ね、一緒にお話ししている中でよくご存知かと思いますけど、一概にプランって言っても土地に合わせてプランをしていかなければいけないので、なんだろうな、仮想の土地でってなると実際に見つかった土地と要望は一緒なんです、要望は一緒なんですけど形間取りっていうのがすごく変わってくるので、そういった部分で坪数はでも坪数も動線によってとか玄関の入りによってガラッと変わっちゃうんで何ともですけど、なので要望を取りまとめることは決して間違いではないので、どんな家が欲しいっていう部分ではこうなんだろうメモ書きだとか、大学ノートを買っていただいて、殴り書きで構わないので、それにメモしといていただいて、実際にこう建てる工務店さんメーカーさんが決まった時にもうそれをちょっと恥ずかしいかもしれないですけど こんな感じですっていうのを見せていただくのが一番いいかなと思いますね、
そうですね、
はい、
あそれいいですね、
はい、さっき僕11年6ヶ月この会社にいますって言ったんですけど、昔はお客さんにそうやって言ってたんですよね、 モデルハウスでお会いして、まだ見始めなんですよって言ったら、そこのコンビニで大学ノート帰りに買ってってください、うん、でそれに、やりたいことも全部殴り書きしてください、で持ってる雑誌だとかいいなって思った1ページを切ってセロテープとかノリでいいんで貼っつけて、それで1冊作ってくださいっていうお話をしてたんですよね、うん、でも今は時代が変わったのかスクリーンショット、携帯スマホのスクリーンショットだとか携帯に全部入れれる時代になってきたので、ノートというよりは本当にお客様のお持ちのスマホに全部情報が入れれるようになってるんで、なんかそうですね、僕もお話の仕方が少し変わってきたかなとは実感します
ね。そうですね、はい、気に入ったの見てあれば
そうですね、
残していく、
はい、
でもまあこう書いてメモするのもスマホでできます
し、ね、そうですね、
で日々
なんていうんですかね、昔はその大学ノート その切り抜きを見せてくださいだったのが、うん、今はこうデータで全部送れるじゃないですか、
うん、
なのでお客さんに気に入ったところあったらメールとか LINE でもいいので送ってくださいって言うと、お客さんからたまに 20件ぐらいいきなりバタバタバタって携帯が急に鳴りやまなくなってなんだなんだなんだと思ったら写真がいっぱい送られてくると、でそれについてこう一個一個お客さんとお話ししながら、これはどこのイメージですっていうのが、うん、できるので、うん、すごくイメージの共有は昔よりはすごくしやすくなってるかなと思います。
そうですよね、言葉だけで、
はい、
こういうイメージって映像は送れないですよね。
そうなんですよね、なので僕らもよくやるかもしれないです、こんなイメージですっていうのを、うんうん、うちの施工事例とかをこう写真で送らせていただいて、こんな風に作りたいですだとか、まあ、最終的にはしっかり図面で作ってお送りするんですけど、そういった部分のやり取りはすごくスムーズにいい便利な時代にはなってるかなと思いますね。
そうですよね、今お家にいて、
はい、
例えば賃貸で暮らしてて、うんうん、お家をっていう方はちょっと考えるいい機会になりますね。
そうですね、なので、実際に今緊急事態宣言延長してるので、なかなかモデルハウスだとかって行きづらいなって思うかもしれないんですけど、家ゼミだとかを問い合わせいただければ、うん、会社に来ていただいて一組様限定でっていうのもできますし、実際に今当社で、公開しているモデルハウスに関しましてはですね、完全予約制となっておりますので、密になる状況を作っておりませんので、お気軽に見に来ていただくのも一つ可能ですね、
はい
はい、
まずはホームページ新しくなってますので、こちらご覧いただいて、施工事例北野ハウスってこういう会社なんだっていうところを見ていただいて、はい、そしてご連絡フォームからでも、
はい、
電話からでも
できます。
ご連絡をいただいて、家ゼミ聞いてみたいんですけど、モデルハウス見てみたいんですけどっていうお問い合わせをしてみてください、
はい、
北野ハウスのホームページ新しくなりまして、見どころがたくさんあります。で随時更新されていますし、お客様の声っていうのもまた新しく更新になっていまして、こちらをご覧いただきますと、どんな風に進んでるのか、お家を建てる過程というのなんかこの声から見えてきますね。
そうですね、本当にありがたい、
うん、
声かなと思いますし、本当にお客様からいただくのって、うちの、社長も言ってますけど、本当になんか宝物というか、うん、それを一つ糧にして、より良くさせていただくっていうことですねもございますので、本当に生の声を乗せさせていただいてますので、うん、気になる方はまずそこを見ていただいて、北野ハウスってこんなイメージなんだなって持っていただければなと思います。
はい、北野ハウスホームページ北野ハウスで検索いただきますとすぐに出てきます。そしてラジオの放送、
はい、
この生放送だけじゃなくて後からも聞くことができます。
そうですね、はい、聞いていただければ幸いです、
はい、そして、はい、メッセージも送っていただければ、はい、質問なども、
はい、ちょっと3年目終わって、新しい4年目に突入するので、ちょっと何か新しいこともしてみたいなって、僕からこう発信するだけじゃなく、いろいろこう、ね、聞いてる方からもなんか質問いただければすごく僕もありがたいですし、
はい、お家のことだけじゃなくても OK、は
い、もう何でもいいですお家以外のことは僕基本聞かれたら全部話すので
本当ですよね。
そうですね、あの一応会社のラジオって形なので、ここまでプライベートなことを喋ってもいいものだろうかって最初はちょっとあったんですけどね、うんうんうん、ここに来ちゃうとなんか全部喋っちゃうんですよ、ね、まずいですね、はい、
もうなんかそういうところもちゃんとこう伝わってきた3年間だったのかなって今
いやそうですね、はいはい、あの本当にお家の話半分プライベートの話半分に最近なっちゃってきてるので、まあ、あのいい意味であの北野ハウスっていうのがこういう会社、あの神奈川という人間がこんなイメージなんだなっていうのを少しでもちょっとお察しいただければ幸いです、
はい
はい、
では、まあ、緊急事態宣言延長ということになりますので、いろいろ気になる方もいらっしゃると思います。まずは北野ハウスのホームページご覧ください。今日もスタジオには北野ハウス住宅事業部神奈川さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
北野ハウス、心と体に優しい絵作り、株式会社北野ハウスの提供でお送りしました。
自然の力がくれた天然の空気清浄機、まるで森林浴のような家の中、漆喰